りました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生が本音で話すリアルトーク番組です。この番組は株式会社河合コーポレーションがお送りします。こんばんは。
はい、こんばんは。
今日もね、始まりました、
うん、
ここから始まる僕らの未来ですけども、
ここから始まるかもしれない。
そう、ここから始めよ始めよ始めよ、まあ、始まってる始まってる。この前ね、
なんかでもそれさ、はい、始まってる始まってる、自分に言い聞かしてるかものすごい
あるやん。いや先週ね、聞いてくださった方は知ってるかもしれませんけど、ちょっとね、仕事の話をねさせてもらってて、始まるんですよ、うんうん、沖縄で
ね、
うん、始まるよ。
そうか、そういう意味で言うと、そうか
でしょ
仕事しに来てるわけではないけどまあまあ、いや、ああそうか、ここから始まるんかな。
ここから始まる、もうそういう意味ではぴったりなネーミングやね沖縄で
いやいや、ほんまな、うん、
そうです。そんな話をね、また今日引き続き聞きたいなって思いながら、
う
ん、
はい、先週言ったように、まあこれ収録連続で撮ってるんでね、
うん、
あれだけどね、言ったように、もともと大阪で僕は、認知症の徘徊する人専門のシェアハウスをやってて、
うん、
で、まあ、その、まあ経営戦略みたいな、
うん、
もちろん社長なんでそれやってて、改めてこう沖縄で実際退役軍人の人が困ってるっていうことで、まあ、はしょると蓋を開けてみれば、結局よくよく聞くとおばちゃん困ってるっていうね、
うん、奥さん困ってる、
退役軍人の、嫁のおかん困ってるやん、それ助けなあかんやん、そもそもみたいな、
うんうん、
でもそれ実は、うん、すごい不思議なのは、それってヘルプのするとこないよね。
そうなの、みんながね、その独特 の外人さん、軍人さんたちのいろんなシステムとかやり方とか、うん、知らないものね。
そうやね。
うん。知らないから、助けようがないよね、
うん。うん。それを助けに来てるっていう話を先週したよね。
うん、そう、うん。その続きをちょっとね。
ね。
お話を聞かせていただきます。
はい。
よろしくお願いします。
休み時間は宝箱。ここみだ。
はい、では今日もね、引き続きお話を、うん、はい、聞きたいと思うんですけれども、はい、はい、
介護ってね、まあ僕、まあ、介護の話から入るのが一番いいんだと思うんだけど、うん、介護ってね、僕いつも思うことないけど、そこラジオで言うてるんだけど、
うん、
そのある意味ね、これはまあ、これね、多分日本人の何とも言えんこう独特なこう世界観なんだけど、親の、
うん、
例えば義理の、例えば分かれへんで、嫁さんが義理の親を見えへんなんて、
はい、
お前なんちゅう嫁やみたいなとこから始まるんかもしれへんし、
あ、
もしくは自分の親を施設に預けるなんてなんだそれはみたいな、
うんうんうん、
そのどっかでこう線の引きようがない。例えば、うん、医療やったら、例えばおかんが病気になったら、そんなもんお前嫁が出ていこうが旦那出ていこうがお前どないもこないもならんから、
そうやね、入院やね、
先生にはいどうぞみたいな、
はい、
ね、
うん、
やることやってしゃあないやんかみたいなことで、なんかどっかもう線引くのに、
うん、
介護だけはなんかこうできてるっぽいやんか、体拭いたるとか、
そうやね、
うん、でこれについて言うと絶対なる持論を僕は持ってて、その介護っていうのは造語なんですよ。これも、うん、ぜひちゃんと聞いてほしいのは、
うん、
介護っていうのは造語でな、
うん、
介護の介は、介助の介なんやな。
介助の介、ね。
介助する。お手伝いする。
はい。はい、
で、介護の語は、看護の語やね。
看護の語。はいはい。
名護の語やな。
はいはい。
な。
名護の語。
で、そういう意味で言うと、看護は、看護医療は、
うん、
その、要するにプロに任すんだけれど、うん、介護はプロに任すところが難しいよね。
確かに。
どこからが、プロに任す、うん、施設に入る入らへんっていう意味じゃなくて、
うん、
プロに助けてもらう。
うん、
難しいよね、
うん。
それの基準が自分が働いてる時間が、おばあちゃん一人になるからとか、そういうなんかこう、そういう、なんだろう、生活の、タイムスケジュールやライフスタイルの、 基準で、プロに任せるんだけど、本当は実はちょっと俺違うと思ってて、
うん、
解除っていうのはお手伝いの範囲、
うん、
例えば何があるかな、まあ、何があるかな、例えばお風呂入るときに、
うん、
あのごめんちょっとあの足上がれへんからちょっとあのズボン脱がすのにちょっとこう引っ張ってくれみたいな、
うんうん、
あるやんよ、うん、こんなん背中拭いてみたいな、肩上がれへんから、うん、みたいな、あんなんよ、
うんうんうん、
あんなんが俺のイメージでは解除やな、
解除ね、助ける方ね、
そうそうそう、うん、でそれってさ、
うん、
じゃあこれほな他人さん絡んでどやねん言うたら、他人さんからしてもそんなことお前自分でせえやっちゅう話やん、
せやね、
そうやな、
うん、
でその自分でできない、要するに自分の概念で考え方でいう解除を超えた瞬間から、
うん、
これは絶対プロに任すべきやねん、
あ
どういう事情であれ、
うん、それは個々の判断、
もちろん、
ね、
だってみんなパート行ってる人もおれば、
うん、
夜の仕事してる人もおりゃ、
うんうんうん、
朝市場で働いてる人もおりゃ、
ね、
ライフスタイルがまずタイムスケジュール違う、
違うもんね、
で家族構成違う、
うん
う
ん、
例えば子供たちがおって、まあ、ええわばあちゃん僕らがなんか一緒にご飯食べたるわ言うのそれほどええわけさな、
うんうんうんうん、
だけどいや子供たちが去年まで高校生でおったけど、今年から大学行っておれへん境に、
うん、
あ、おれへんから、いてないから、
うん
おれへん境って言うと大阪弁やな、まるっきり。おれへん境、あ、おれ、いないから、二、
うん
人になっちゃった。
うん、
だからできない。
うん、
これも絶対介護
せやね。
わかるかな言うてる意味。これ結構大事や。
介護になったらもう任せなさいってこと、
そういうこと、そういうこと。
ね、解除っていうとこまでは、まあ、
自分らでやれるならやったらええし、それも楽しみの一つさ。
うん、と脱がしてあげるとか。
そうそうそうそう。鉄道たるとか、肩上がれへんねん、もう。
うん。
じじいになったら。
T シャツ脱がれへんねん。
そうそうそうそう。引っ張ったれ。よ、俺さ、おばあちゃんがさ、特に、ちょっと背中引っ張って、言うて、背中たくれてんねやんか。
うん。
な、
うん、
ほんなら、
めくれてるってのは、めくれてるって
ね。めくれてる。ほんなら、その上にまた服着とんの。
うん、
だから、たくれて、要するにたくれてんの中で、まくれ上がってるのを、外から見えへんわけさ。
うん、
だから俺は、背中に手突っ込んで気を戻したってたもん。
そうそう、そんな感じよね。
それは解除。
せやね。背中の真ん中描くとかね。
そう。背中描いて、言うて。描かれへんもんな、
それ
。孫の手あるやろ。孫の手でも足らん。なんでかって肩上がらんからっていうね。
そう、まあまあ。そういうの解除やね。
そうそう。
うん、
でもそれってね、ある意味笑ってたり、楽しみやったり、
うん、
まあ言うたら、その、うん、お笑いで言うボケやったり。
うん、
で家族が、
な
んでやれ言うて突っ込んでたり、うん。うん。
確かに。
そういうのは、全然問題ないし、
うん、
一番おもろかったのは、うん、うちの、嫁のおばあちゃんいててね、もう亡くなりはったけど、おばあちゃんが、料理をするのに、うん、今日は徳井さん来んねんから何々作っといたで、って言うから、うん、ほんま大きい、って言ったんよ。うん、だから、ピーマンって普通外食うやんか。
そやな。
な
あ。うん、
外ゴミ箱に入って中炒めてたのよ。
あの種のとこ白い。
種のとこ。もう、あれ見たときに、
うん、
もう、俺思わず言ったよ、おばあちゃん。引退せい。嘘言うから、いや、これピーマンやろとか、そうそう、ピーマンや。こんなんなってたで。そんなことしてへんわ。そんなん、絶対それ誰かがやったっていう、ね。誰がすんねん。
おもろかった。そう。
そう。だからそれは、まあまあ、そういう意味では、
うん、
もちろん火使うことも無事に使ってたからね、当時。
うん、
ここはまあ、おもろいとこで、
うん、
みんなでピーマンどけながら食ったから、
うん、
まあ、それでええねん。
うん、
それは解除の話、
うん。
介護って実はそういう、その、なんかうまいこと利用するっていう言い方がいいと僕は思ってるけど、
うん、
やっぱりその自分の域を超えるというかね、
うんうんうん、
そういうのは、やっぱり人の目、どう思うかとか、じゃなくて、
うん、
人に託さないと、プロに託さないと。まずもってね、よく、これ、こんな言葉よく言うじゃないですか。自分が幸せやないのに、人が幸せになれ、人を幸せにできることがないとか。だってお前、貧乏人に金の話せえへんやろ。どうやって、貧乏なやつがさ、ちょっと俺金ないねんけど、どうやって金稼げる言うたって、お前、もともとそいつも金稼がれへんから貧乏なんやから。そうや。金稼げるやつに聞くやんか。
そうやね。
なあ、ゴルフ学びたかってバレーの選手に聞けへんやんかな。
ね、
ゴルフ選手に聞けへんか、うんうんうん。だから、健康である、その人を健康であったり幸せであるっていうことは自分がまず絶対条件で幸せでないとあかん。幸せでないとあかんっていうより、 まあ、例えば君も心もある程度健康である必要あるよね。
うん、うん、そうやね。
自分が、そうそう、自分が苦しいでもこいつ死んだいのに思いながら、こうやってる介護って、ある意味さ、もう二人とも辛いわけさな。
辛い。辛く。
うん。そういうのは、うん、俺は自分の持論があって、早く諦めろって思ってる。
せやね。でもなんかこう、頑張って預けへんっていう人いはるよね。
うん。で、それは、うん、頑張ってできる範囲やったらいいのよ。
うんうんうんうん、
それは、他人がどう見るかとかではなくて、自分なりに。うん、それが、しんどいな、ちょっと息抜き行って公園散歩行ってくるわ、わじゃおりや、みたいな、ぐらいで済むようなレベルならいいのよ。
うんうん、
でもそれが、こうもう、他人とおったら愚痴になり、うん、それこそもそれがもう、生活の不平不満のもう根底に、こう、散り積もりになっていくようなことであれば、これはもう絶対預けた方がいい。任した方がいい。
確かにね、うん、私ちょうどさ河合のさブログを書かせてもらってて、
うん、
本当にこのコロナで、今までねその介護で殺人っていうのがずっと厚生労働省がこう統計取ってるんだけど、うん
ね、
割合的に男性の方が多いんよ、
うん、
でもこのコロナのこの2020年の上半期1月から7月、はい、女性が増えてる、
はい、そうでしょうね、
うん
うん、
だからその不平不満であろうが生きにくする場所がないんやろなってね、
うん、
すごい感じててそれこそ早諦めたらいいのにと思いながら、うん、ね。
あれね、
うん、
僕は勝手に思ってるだけ、これは絶対も自分は妄想であってほしいと思ってるけど、
うん、
旦那が嫁に強制してる場合が多いと思うね、僕は。
旦那が嫁に強制。
うちのおかんちゃんと慕ってくれやってやつね。
やんのが当たり前やろみたいな。
そうそうそうそう。
それは
なんかちゃうやろ。
いやでもまあ昔はそういうのあったんかもしれんけど、もうね、令和の時代。
う
ん、
そうそう。
ね。
俺なんてもううちのお嫁が介護する言うた時にもうアホとちゃうか言うたと思うやめとけそんなもん言って
やっぱりやろうとするんよね
するんや
ちゃんとした嫁さんはね
ちゃんとした嫁なのか、うん、それで殺したら思っとったんか知らんでだけどそれはするわけさなだそんなんてさ、うん、そのほんまの家族のこうゆとりとか家族のこう、うん、豊かさとか面白さってそこで打ち消すよな
うん、なんかやっぱり介護している側もだんだんこうなんだろう心が病んでいく感じがするよ ね、
うんだよね
うん、
そんなんでは意味ないよね、
うん、度が過ぎるとねさっき言ったみたいに笑ってられるとか、うん、もうおばあちゃんって言いながらやれるならいいけどそれは人のキャパってあるやん人、ね、できる人もいればもう全然ちょっとしかできへん人もいるからさ
そうそうええねんそんなちょっとの人はすぐ諦めたやんね
そうやな、
うん
でもそれってなんか子育てとも似てるよね
でんな
子供と子供をね母親が育てなあかんみたいなね、
うん、ここから始まる僕ら
の
いいねいやめっちゃいい感じだったちょっとつぼった
ほんまにねなんかこう自分を知らなあかんねこの前そんな話してたけどもね、うん、自分はここはもううん、弱いねんとかここは強いねんとか、うん、ここできへんねんっていうのをね
自己分析ってね、うん、要はあるやんなんかこう分からへんけど適正の自己分析みたいなああいうなんかアホみたいなもんやのうて、うん、あんな統計学みたいなクソみたいなもんやのうて
テストみたいなやつね
そうそうあんなしょうもないもんどうでもええねん、うん、あんなもんお前言うてもお前他人から見たお前なんか分からへんけどその単純なるお前なんか性癖みたいなもんやろあんなもんそんなんどうでもええね、うん。そうじゃなくて、俺はどこが、この空気感になったらこれあかんやつやとか、
うん、
この自分が、この焦りは、これはピンチやとか、
うんうん、
この感じで俺空見れるときって絶対うまいこといくねんとか、
うんうん、
こうそういうの知らなあかんやな。
その感覚ね、覚えとかなあかんよね。
うん、覚えとかなあかん。
ね、自分が、うん、うまくいったときって、こういう感じやったって。こういう流れやったとか ね
そうそう本当にそう、う
ん、でこれもうあかん時やなっていうのでもあかん時やなっていうのはやっぱりあかん時を知ってるからやね
うんまあまあそういう意味で言うとそうやけど
そ う, や、ねうん、でもそういうのは若い時にさそういうのを体験してればよかったわけやあるやん、
うん
若い時にね、
あるな、う
ん、あん時やっぱりあかんかったなみたいな、
うんうん、
ってなるとそういう兆候を自分に感じたら、
うん、
もうやめようって思わなかったねやめたらいいんやね
一緒やろさ、仕事だって。例えば、勉強もそうやろ。このリズムに乗ってきたときは、ギュワーって俺集中できるときみたいな。絶対うちの子らみんな感じてると思うで。
ああ。
一緒やんか、それはな。
確かに確かに。
だけど、 我々大人になるとそれをこうなんとの忘れるよな。
忘れてしまう。なんかもうそれよりもなんだろうな、目の前にある例えば介護やったらね、自分のことよりその介護するおじいちゃんおばあちゃんとか、そっちに意識いってるよね。
それとさ、もう一つ俺これはまあいつも言うクソメディアの話やねんけど、こうなんかこう介護一生懸命やった人が本出したりとか、介護一生懸命やった人がなんかええみたいな、なんか美学で作るやんか。
まあね。
な、ああいうのな、ほんまにあかんと思う。逆にだからもうさっさと諦めて、おばあちゃんは施設に入ってるけど、1ヶ月に1回みんなでこ元気言うてケーキ持って行って食うて、他の家族4人は心豊かに生きてます、みたいな。その代わりお金ないからちょっと貧乏、みたいな。こんな本出せ。
せやね。
こういう本出さな。
ほんまやね。
だからクソメディアって言われんの。このラジオで、このメディアを使って言うこととちゃうけど。
ほんまやで。もう言わんといて言わんといて。
そんなんや。でもそういうことやんな。
せやね。
だからその、何がいいか、それに、本当になんかこう美学みたいなことにすることで、あの人もしたのにみたいな。
そう。
それこそよく、ね、さっきアクア言うたように、人には特性があるので。
そうやね。だからそれぐらいできるやろうっていうふうな、ものの見方をすると、これ多分ドツボにはまんねやろなって。思っちゃう。まあ、できる人はできるよ、そりゃ。ね、好きな人もおるやん。やりたいっていう人も。やりたくない人もおるから、スタートが違うよ、そもそも。
以前に言われたことあるよ。社長ってこんなん、こういう風にするやん。こういう風なもんやんって言うから、それはあんたのなって言って。あんたがやり言うて。俺はせえへんよ。
まあ、せやんね。もうそれ一緒や、私のお母さんってこういうもんでしょう、みたいなね。
それはやっぱりこう、ね、その、なんでさ、自分がこう、介護、まあ、今回ね、その、まあ、アメリカ軍人と退役軍人とその奥さんっていうサポートだけど、僕なんで認知症の徘徊する人をサポートするモデルに作ったかっていうと、ほんまのこと言うと一番困ってんのこの人らやなと思ったの俺。これはね。
困ってるのはその、誰その、見てる人たち、家族？
二人とも。
家族とその徘徊する本人ね、
そうやと思うね。こう後ろ絵音がかかって
るの。かかってる。気になんねんちょっと。
ていうかそれさ、例えば徘徊してる人も、おばあちゃん自身は認知症やから、まあ俺よく言うてる夢見てんねんと。
ね、
夢見て散歩してるわけじゃん。
そうやね。
もう大雨降ってきて帰られるなんてもうて、で警察連れてきて、あんたおばあちゃん探してんか、何してんのうろうろしてって言われて怒られるわけさ。いやいや、俺散歩しただけやんみたいな。
そうやね。本人したらそんな感じ、ね。
そうやん。それはないわけやん。でも探す側もしたら、事故やってんちゃうか、なんかあんのんちゃうか、って一生懸命探すわけや、それは言いたくもなるわさな。
そうやそうやね。
だその両方考えたときに、これ両方辛いわけよな。
確かに。わけわからず怒られる方も。
そうそう。
だし、まあ、帰られへんくなって困ってる人もおるしね。
そう。で、やっぱそういうふうな思ったときに徘徊するって、こう、俺は決して悪いことやないなって未だにまあ思ってるから、なんていうやろ、そこ守ったろ、みたいなところから始まってんのもあるけどね。
まあ、人がなんかこう手つけないところやからこそなんかやったろうみたいなのがあるんやろか。
別に人が手つけるつけへんは俺の中に関係あんまりなくて、そのやっぱりこうこの A さんが B さんが困ってるっていう、これよく言うんだけど、困ってるかける困ってるは困らないの法則って言って俺は自分で考えた。困ってると困ってると足すとめっちゃ困んのよ。足したら。足したらめちゃめちゃ困んのよ。困ってる足す困ってるはむちゃくちゃ困るね。だからこれもやったらあかん。困ってるかける困ってるは困らなくなる。それかけるって何やいだ、工夫して考えて、アイデア出すことやね。
なるほどね。
それぞれの長所、それぞれの弱点を補う仕組み作ることや。で現実問題、まあ、基地が反対か賛成かっていう話は、いろいろ意見があって、沖縄は、僕らもニュートラルだけど、 現実問題そこを解決するって困ってる事実はおばあちゃん困ってて軍人も困ってるわけやな、うんうん、そこをこういう解決の仕方あるよっていうことを解決してあげることで、うんうん、お互い困らなくなることで、うん、結局その国際結婚っていうことそのものが、うん、その二人の人生にとって良かったなになるわけさ。何より僕は一個思ってんのは、うん、あ、俺沖縄の日本人と結婚してよかったと思ってもらえるアメリカ人を一人でも増やすっていうことは、
うん、
日本の国に対する貢献やと俺は思ってる。
なるほどね。確かに。
うん。日本人の結婚せんといたらよかったもん。最悪やこいつら。みたいな。
沖縄に来んかったらよかったみたいなね。
そう。沖縄に赴任せんといたらよかったって、
うん。
そういうのはなんか残念や。
残念やね。日本人としてね。
う
ん、
そう。
確かに。
なので、うん、そこはやっぱり、よかったねって言ってもらいたい、
うんうん、
僕はまあ俺の欲やけどね。
確かにね。でもその欲っていいよね。なんかすごいこう、日本に対する愛情から発してる感じがして私は好きですけどね、
うん、だからそういう俺が自分で思うのはやっぱり仕事ってやっぱり戦いやから、
うんうん、
ビジネスの中でね、
うんうんうん、
戦いっていうことはやっぱり一人になってても最後まで刀振り回せるやつでありたいから、うん、そうなると、うん、やっぱり自分の思いがないと僕の場合はできない。
できないよね、
うん、僕の場合は絶対できない。
うん、
もう相手100人に囲まれても一人で刀振って殺されるっていうな。でもそれはそれでもしゃあない。
それでもっとやね。もういいよ ね, いいよね、うん、でもそのいつも徳ちゃんはその思い、自分のすごいこう熱い思いを真ん中に事業してはるもんね。
だから、うん、その代わりみんながやれへんので、うん、すぐお金になれへんことが多いよね。
あ、そう、私徳ちゃんとって本当にこう長期で物考えてはるやん、
うん、
むちゃくちゃ、
うん
うん、だから普通なんかこうビジネスとか何か儲け事って言ったらすぐお金になるっていうのを求めがちだけど、徳ちゃんといると、あ、もう5年10年下手したらね、
うん、
先見ながら10年20年先見ながらやってる。
10年経って圧勝みたいな、
うん、そんな感じを受けて、あ、なるほどな、そんな感じでビジネス作ってるんやっていうのはすごい最近感じる、
うん
うん、
だからそこはだから特性、自分の持ち味、
さっき言ったあれよね、自分を分析して自分はこういうふうにしたら強いんやっていうのを知ってるのを最大限に生かしてるって感じよね、うん、だからこれは別になんか徳ちゃんの真似したからうまくいくではなくて、
そう、絶対違う、う
ん、みんなが自分の特性をまずこう関心、自分に関心持って知らんことにはあかんよね。
そうそうそう、うん、
本当それ
多くの人ってそういう教育を受けてないよね、うん、日教組がさ、うん、みんなにそれでよたくさん友達作りなさいって、お前自分職員室でお前悪口ばっかり言うてるくせにお前そんなことばっかり言うてる先生いっぱいおって、そいつらがみんな仲良しましょうねみたいな、嘘つけよお前は。
私もよう思ってた、学生の時思ってた、職員室仲いいんかほんまにと思ってた。
そんなやつに教えられてんだから、うん、それはお前自分の個性を分析するなんて事業は絶対やってくれへん。
そうか、でもそういう事業本当あったらいいのにね、うん、
でも俺行ってやったりたいけど、うん、俺行ってやったら先生とかにみんなに嫌われて、また俺、まあ、別に日教組別に揉めても構えへんけど、うん、そのなんかこうまたなんかこう言うとあかんこと言うてもたりとかするから、うん、結局もうやめてくださいって言われるんじゃん俺、
学校はね、
ここはね、
ここはね、
ここで言うわ、
ここで言うわ。でもほんまそう、その感性をすごいやっぱり大事やねんでっていうことをなんかこう教えてもこうね伝えていけたらいいのにね。
でもこれってだからうちの子らはこれ今2期いててね、
うん、
10人ぐらいおるわけ卒業生、
うん、
まあ、彼らは卒業したと思ってないけど、ね、でもあれ、ね、あの子らには僕はこれは伝えてきてるからね。
せやね、
もうじゃあ自分のことを自分で分析して自分の強み、よく言う言葉で言う強み弱みを分かりなさいは何もでも言えるけど、
うんうん、
漢字をちゃんとつかめって言える人はあんまりない。
あ、確かにね、
うん、
ここからはじまる僕らの未来。
はい。
はい。
まあだからその今言うてる自己分析ね。
うん、
そんな学校で習うあんたはこれ属性これだよねみたいな、そんな青みたいなものと違
う
て、
うんうん。
だからその本当にこの感じの時って俺本気出せる時みたいな。
うん、
例えばラグビーボール持って走ってるときに、このテンションで来るとき、俺絶対最後まであっこまで行けるときみたいな、
うんうんうん、
この雰囲気で俺キックしたらゴールポスト絶対こうなるときみたいな、
うん、
その感じよな、この感じ絶対いる、分かってるってものすごい武器やと思う。
それって徳ちゃんはさ、どのあたりからさ、この感じっていうものをつかみ出した？
何やろ。でもそれってなんか俺だからほんまにいつも言われるけど額がないのでほんまに、うん、だから会社経営やってるけど、うん、俺ほど多分知識のない会社経営でその会社経営してるやつもそれは少ないんじゃないかなと思うぐらい、うん、感覚でやってるよね。
その感覚やんか、うん、感覚ってもちっちゃい時からやっぱし感覚優位やった。
うん、ちっちゃい時から感覚優位だってまずだから物覚えられへん、うん、でとにかく勉強できへんから俺
勉強できへんからね、
うん、
で感覚的にあ今日ええ感じやなとかっていうことをちっちゃい時から感じてた子。
そうだから家の玄関出た時に、うん、あったかとかもあ春やみたいな。
あそういうことやんね。
上見てあ春やなんで俺とこの家の近所に春ないんやみたいな。
あそういうことやんね。
そうな
の。そやねん多分それやねんな多分。
こう家出た時になんかこうぬるい空気やったら、うん、梅雨やみたいな。
その感覚的にね。
うん。
それやねんな。
それとかこうまあこんなんも那覇でもあるけど、うん、ポツポツ雨降りかけた時に、うん、あ道路の埃の匂い、うんうんうん、草みたいな。
うんうんうん。そういうことよね。
あんなんをずっとこう
感じてた。
だからなんで道路臭いんかなと思って調べてみたりとか。
ああそう。
なんで雨降ったら道路が臭くなるかとか調べてみたりとかするし。
そやねんな。だから大人になってから感覚や感覚やって言ってもまずそのな感覚を受信するな、こうアンテナがあったらそう錆びてんねんって思ってんねん私。
あ、
うん、この感じっていう、だからそのこの感じっていうのはうちの子も感覚の子なんよ。でもなんでかなと思ったらそんなことばっかり言うて一緒に散歩してた、
うん、
お花の匂い嗅いたりとかさ、そら綺麗な言うても今の私変われへんわけよ。それを見てるからあの子ら感覚っていうのを一緒にこう体感してきてるから感覚の話ができるんよね、うん、でも多分それよりもやっぱり知識とか勉強がねどんどんどんどん先にやっちゃうとその感覚おざなりになってるから多分みんな持ってんねんで、ね、そのアンテナでもそのアンテナ多分錆びてるよな。
錆びてるしその自己防衛本能そのものが、うん、もうあのうーんと取られてしまってる。
自己防衛本能
が取られてるってこと。例えばいちいちその地震が来るや台風やへちゃらやいう自然環境に、うん、コウモリや、うんうん、鳩や、うんうん、猫や、うんうん、ライオンは、うん、いちいちそんなもん理屈やのって逃げるねん。
そやね、
あいつらは
なんか察知するんやろね。
でも人間って、うん、何か逃げるとか、うん、何かをするときにいちいち理屈言うねん。
あそういうのがいるよね、
うんうん、いや理屈大事やけどじゃあ、うん、これから言わせばここについて言うとこれ絶対なる持論で間違ってる前提で言うけど、うん、データで仮に、うん、データで、うん、例えば収益シミュレーションやって、うん、うまいこといくやつは、うん、言葉悪いけど、うん、誰がやってもうまいこといくねん。
そやね。
だって収益シミュレーションがうまいこといくんだから
ね。誰がやっても一緒ってことやんね、
う
ん、
そうそうそう、
ほぼほぼ
これでうまいこといけへんやつの方がどうかしてんねんって話。
そうやね、
うんうんうん、だからフランチャイズとかで、うん、こうやったらうまいこといきますせとかこれこれこんなんですよあんなんですよ言って やってるけど、うん、例えばそれこそいう24時間働くしすぎやとかセブンイレブン訴えるとかそれで労働組合作るとかそれと最初から契約せんといたらええやん、うん、お前その時運言うたくせえ何言うてんのアホちゃうみたいな話になる、
うん、
だから収益シミュレーションがうまいこといくんやったら日本の会社って潰れへんのよ。最初から収益シミュレーションのマイナスの要因で突っ込むやつなんだよお前。こんなアホ以外おらへんねんから。
そやね。まずマイナスから言ってるもんね徳ちゃんね。
でまあそれは俺が好きでやってるからええねんけど、うんうん、基本的にはそんなやつはいないわけで、うんうん、僕もまあ他のことはまあできるだけプラスから行こうとするわけよ俺だってね、うんうんうん、だけどそれを例えばビジネスモデルのシナリオでこうするもんやこうやってこうやってこういう理念とこうやってこうやってこれとこれを作ってこうだからああだから、
うん、
いやそれで成功するんなら、うん、その人はそれを A さんが俺にそれを言うて成功するんなら、うん、その人は絶対大成功してるはずやで、
うんうん、教えてくれた人はね。
そうそうそう、
うんうん、確かに
成功してないっていうことはそれはちゃうってことや。
せやね実際的にね、
うん、だから僕は信用しない人のこと。
あだから知識でそれが正しいよって教えられてるもんってことや、
ね、うん、それ本読んでると一緒やからね。
そやね、
うん、
確かに、
うん、だから別にそんな僕は何とも思わない。
そ やね、確かに、うん、何の話からこうなった？いやいや感覚の話からや。
え？
感覚の
話、ね、そう感覚。だからでもこれって儲かりそうっていうより、これ面白そうっていうビジネス、
うん、
これは、
うん、
あのうちの役員会でもこれよく言う話だけど、うん、儲かりそうか面白そうか。
うん、
面白そうな仕事ばっかりしてていいのあかんのっていう話だけど、いや、面白そうかどうかなんて人によって感性があるし、
うん、
これ面白そうって思ったら、うん、あの、やればいいし、いややってやめとけばええやんって。
そうやね。
うん。うん、で、社長が、これ面白そうってやるって言って、俺は違う思ったらみんなやめたらええやん、会社。
うんうんうん。そうやね。う
ん、そんでええねん。なおもろいってやつがまだやってくるんやから。
やってくる。う
ん、
そう。
そんだけの話よ。うん、もっともっとシンプルで、うん、それをその面白いって社長面白い面白いってよう言うけど、好きなこと好きなことって言うけど、そんなんばっかりで無理ですよね、なんで無理なんみたいな、
うん
うんうん、逆になんで無理か説明してみ、俺なんで無理じゃないか説明したるわみたいな、
うん、私もすごい自分がちっちゃいビジネスをした時にはほんま顧客自分やったからずっと、うん、それを考えてやってた、うん、だから私が好きなことを好きな人が集まればいいぐらいの、
そうそうそう、
うん、それしか考えてなかったから、結果としてそれで、ね、あの最低限回ってたんで、
そういうことやな、
うん、それも楽に、うん、だって顧客は私やから私が喜んでんねん、
そうそうだからそういう仕事ってね、
うん、
若干そういうとこが僕はあると思ってて、
うん、
それをそのこういうセオリーだからとか、うん、こういうふうにやったらってマニュアル作りみたいな、マニュアルはあかんとは言えへん、僕もマニュアルはある意味使い方次第と思ってるから、だけど、
うん、
そのあのロボットにするマニュアルはクソやなと思ってるけど、
うん、
質問を減らす疑問を減らすっていうマニュアルは僕は絶対いると思ってるんで、それはありやな、
それはあの顧客に対して、
顧客に対してだけじゃない、社員もそう、ね、全部、
うん、
だから そうね、そういう意味ではそのほんまに大切なのはやっぱり社長っていう、もしくはその部のリーダーがどう思ってその仕事してるかよな、
うんうんうんう
ん、あのこういう風になってほしいんですみたいな口で言うのは簡単やけど、
うん、
それがこう体とか脳みそとかもう大衆から溢れ出るような、
うん、毛穴からね出てるような、
それぐらい突き抜けないと人はついてこない、
うん、なるほどね、
うん、
いいね、大丈夫出てるよ毛穴から、ちゃん
で突き抜けるってそういうことよな、絶対、うん、だってさっきから何回も言ってるけど、
うん、
100人がガーって周り囲んでも一人で日本刀振り回して打ち死にできる覚悟していってるから、
うん、
別にそのもう今の時代そんなこと誰もせえへんわけで、
うん、
でさっきも言ったけど一人になったって別に何とも思ってへんわけで、
うん、そやね、
うん、それって大事でね、それってほんまにこう生きていく中で、だからまあまあビジネス夢見寮から、
うんうん、
アメリカの今回の退役軍人、退役軍人の奥さんをサポートするについての話で言うと、
うん、
もあの後のね、ちょっと10分でまとめたいと思ってるけど、まあ、僕としては一人でもやるって決めてきたから、
そうやね、
うん、
誰がいなくなろうが、
うん、だって
反対され
ようが、いろいろ言われてよ、ほんまにいろんな人にいろいろ言われた、この話したらね、
うんうんうん、
そんなことしてどうするのとか、何人おんのとか、5000人おんねんと儲かんなとか、うん、こいつクソやな思って、5000人来たらお前どないすんねん、できへんやないかお前、自分とこのお前介護事業者のお前お客さん5000人もおれへんのに、それでお前人足らないで夫婦言うてるやつが5000人で儲かんなって、お前何を根拠に言うてんねんお前はな、
お前ね、
そうやろ、うん、だからそんなんや、だからまあそういう意味で言うと人の話っていうのはほんまに当てにならなくて、
うん、
じゃあお前何が一番当てになんねんやったらお前どう思ってんねんっていうところが一番当てになるし、
うん、
一番最後に自分を支える、
うん、
あのストーリーというか、
うんうん、
大事なもんになる、
大事なもんよね、うん、結局ほんまに私どうしたいねんってことだけやもんね、
もう絶対そうやと思う
ね、
うん、
もうそれ
あの理屈言う人いっぱいおる、うん、僕正直そんなん全然気にしたこともない、
うん、分かる、うんね、あの人がどう思ってるとか関係ないね、
どうでもええわな、うん、でも聞いてる人がどう思ってるか俺は気になる
ここから始まる僕らの未来、
いやほんまなんか2週連続のこの仕事の話ね、
そうやね、
うん、
はい、
いいね、
まあそれこそだから一緒よね、学校の先生やっとろうが、
うん、
それこそ自衛隊の人もそうだろうし、うん、ある意味霞ヶ関国会議員、
うん、
秘書、うん、ね、いろんな職業がある中で、うん、単なる労働者ではなくて、うん、そのよく言うやん、ブルーカラーホワイトカラーみたいな分け方するけど、
うんうん、
なんかそういうんじゃなくて、
うん、
お前なんでこの仕事してんの、飯食うため、 みたいな。でもそれを、今の解説で言うと、そんな飯食うためだけやったらやめといたらええやん、みたいな話は、これまたやってる人には失礼やと思うね。飯食うためでもいいよ。う
ん、それはいいよね。本人が納得してれば。
そう。全然そんなん、子供の学費のために、それこそ、ちょっとやばい橋渡ります、みたいな。それをよく言うやん、子供喜びますか、みたいな。そんなもん知るか、そんなもん。うん。こっちは必死やっちゅうね。
必死やねんな。
うん。そんなお金では喜びません、みたいな。まあ、音ちゃうわよ。
お金
は必死や。金に名前書いてへんわ、ボケ。まあ、そんな感じや。まあ、それはええわ。そんな話は聞きたないやろ。で、まあでもそうやって仕事ってなんですんねんっていうのは、自分、いつも僕は言うのは、自分の考えや、ものの思いや、自分の生き方を表現する一個のツールでしかない。それは、画家かもしれへん、彫刻家かもしれへん、例えば、菊摘みを作っている友達みたいなやつかもしれへんし、和尚さんかもしれへんし、うん。それでいいんやと思う。ただ、人ってそれを続けるには、やっぱり、経済的な問題とか、環境的な問題とかもあるんで、お金をもらう、収益構造にするっていうことで、社会の中の評価をきちんと受けて、で、あ、俺はこれでいいんやって思って頑張り続ける。だから仕事っていうのは収益いるよっていう。ボランティアではできんよって。うん。それはまあ別にボランティアする人は勝手にしたらよろしいけど、正直俺ね、もう一個思ってんの。ボランティアする人って無責任だからダメっていう人、俺違うと思ってんの。ボランティアでもちゃんと責任持ってやってる人いっぱいいるしね。
人によるよね。
そう。
ボランティアでも。
そう。
うん。
だから、それをなんかこう、ボランティアは責任持たないからダメって、こう、ひとくくりにする。じゃあ、お金もらってる人で責任全員持ってんな、お前。って、俺は聞きたい。じゃあ、結局今、あくは言うに人の、人によるわけで。だから、その、お金の収益のもらい方とか、仕事の仕方で、こう、そういう評価の、評価をするというのかな。こう、自分の意見を押し付けるっていうのは、俺は違うと思うし。
そうやね。結局その人その人一人一人やね。
そうそう、それでいいと思う、で今回ね、その3年もかけて、ほんまに何千万もお金かけて、大阪のお金突っ込んで、沖縄で住むとこまでもちろん借りて、事務所も開けて、支店登記までしてやる、てるわけや、でまあ言葉は悪いけど、これ気持ちだけでそこまでできるかって、実際になかなかできへんくて、やっぱり最後までここで最後までやったりやりきったるわと思ってないとなかなかできへんのよな、まあ、それは俺の考えだけど、だけどそういう中で何が一番大事かは、やっぱり自分がどう思ってるか、何回も言うことやけど、
そやね、
な
んかこう他人にいろんなことを洗脳された自分がどう思ってるかじゃなくて、ほんまの自分がどう思ってるかね。
そう、ほんまにほんまにそう。
他人の評価を気にしたどうしたいかじゃないね、そこね。
そう、人がどなるもんはそんな知らんし、
せやねんな。でもそこってなかなかさ、こうほんまにどう思ってるねんっていうことを問われたこともないし、考えたこともないから、すぐには答え見つからへんよね、きっと。
ああ、そうやろな、
でもそう、あ、それがほんまにほんまの真ん中、自分の真ん中で、それが自分が生きる道やっていうことを知ってれば、何かの時にほんまか、自分の考えてること、私よく疑ってた、またこう、自分が分からへん時は、今私考えてるけどそれほんまですかみたいな、疑いながら、いや A って思ってる、じゃあ B やったらなんなん、一回 B 行ってみようみたいなね、あえて反対行ってみたりとか、すごい自分をこう、自分って何やろうって分析してた時にはやってたね、いろんなことを。で今はもっとシンプルになったけどね、
分析するときって僕、素直さ大事やって言うけど、素直さとその疑うっていうところは僕は結構大両方大事や思ってて、相反するんかもしれへんねんけど。
あ、そう。
だってこれ例えば、そのこの話、例えば河合が言うているこの話ほんまかって、疑ったらいいやん。
確かにね。
そうやん。で検証してみたいやん。
自分でね。
今までその父親がこうやって20年商売してくれたから会社潰したらあかんのです。みたいな。10年だから、それ9年やったら、8年やったら、いつからやったら潰したらあかんの。結局そこじゃないやろ。 父親がこういう思いの中でやってきたからが、うん、まあ答えや、うん、じゃあそのなんでそのそれに対してそう思うのっていうところをこう一個一個詰めていくと本当に大事にしたいものが見えてくるよね。10年やから会社潰したらいいんじゃないよね、うん、っていう、ね、ただ分かってもらいやすいからそういう、そういう、うん、みたいなね、うんうん、そういうのってね、そのなんかこううまいことごまか言葉がいいように伝わるような言い方をするので、うんうんうん、なんか僕はあんまり信じてないけどね。
そうやね。でもそれって自分が自分のことをちゃんとこう分析してへんと人のことも 見抜かれへんっていうのかな、うん、見えないよね。だからこう上辺だけでのこう会話がこう進むこともあるけど、あるな、無理やな、うん、
でもあこも気になるけど俺ね、うん、意外とね、うん、上辺だけのね、うん、言葉のやり取りだけで飲み会は好きやね俺。
せやねん、私できへんねんな。そのなんで？
え？
なんで？
私だけっていうか
逆に羨ましいね。
逆に、うん、そこは、うん、何やろう、俺は楽しいねん。
いやな、うちの長女もいいね。それはそれで楽しいっていうね。うん、なんか偉いなあって私できへんねんあんまり、
うん。いいな。なんかでもそれは。うん、
いやええねんで、それそっちが楽しいの、うん、あのいいと思うねん。だって別にそんないつもいつも本場の話せんでもええわけやん、うん、頭で分かってるよ、うん、なんかもっと楽しいその場の雰囲気を楽しむっていうのはグッドなはずなんよ、うん、苦手やねんな
でもまあそれは特性やからな。
そやねん、だから苦手やねん、しゃあないね、うんうん、算数できへんと一緒や。
そうそうそうそう、だからその夢見るをやってきて、うん、今これあ、そう、全然関係ないけど言うたことあったかな、俺人生の夢見つけたのが50歳やったから。
あ、そうやったね、
うん、
あ、私まだ見つかあ、でも夢な、うん、そうやね。
その夢って例えば逆にこれ聞いてる人に聞きたいけど、あなたの夢なんですかって言われたときに、うん、俺はその多分都合要は答えてたと思うね。こんな性格やから、
うんうんうん、
だけどほんまの夢なんか持ってなかったの。
あ、そう、
うん、あの50で、うん、俺こいつら幸せにするって決めて、うんうんうん、それが今のうちの子らやから、うんうん、それもこいつら言うたってそのこいつらちゃうで、もう一言言ってたこいつらは別に俺が言うこいつらじゃなくて、うん、そいつらの子供たちっていうのを絶対幸せにするって決めて、それがほんまに初めて自分が心震える夢やった。だからもう限定的よな、
ほんまやね。もう今ねうるうるしてね。
っていうか10人とかもう決まってるやん。もう増えもうさ1人ね増えたりとか減ったりするんだけど、やっぱこいつら幸せにするって決めた、それでそれをまあ決めた理由っていうのはちょっとまあ若干いろいろあって、それ以来やっぱりある意味快進撃よね。ブレへんから絶対そこが軸やから。
わかるわかる、まあ、そこに戻ったらいいもんね。
そうそうそう、だからまあまあ簡単に言うたら俺が今やろうとしてるけどこいつらに見せれるっていう、
うん、そうそうそうそう、うん、それだけ残ってや
るもんね。そうそうそう、うん、
まあ、それはわかる、すご
く。大人たちは、うん、ここは100万儲かんねん、うん、これはこういうポジションになってこれは信用得んねんみたいないろんなこと言えるさ、うん、だけどあの意味わからん子供たちにおっちゃんなんでこれするんって言った時に説明せんとこれや言って見せれるか、うん、お前みたいな、そこはずっとやっぱりぶれなくておる、うん、それはやっぱ夢見るをやった後の、うん、その成果物としては人生としてはむちゃくちゃ大きいよね。
大きいね、ほんまに。
職業じゃないもん、プロ野球選手になるとか、うん、ボクサーになるとか、うん、それ職業じゃないもん。
そうやね、そういうことじゃないもんね、うん、
だそれはだから時によっては曖昧やしな。
確かにな、
うん、
うん、せやね。だから何でもありちゃ何でもありやもんね。
何でもあり、
そうなんよ、
うん、
結局そこの目的が達せれたらね、
そうそうそうそう、うん、
っていう話が分かるかな
はい、
2週続けてまあまあガチで真面目な話したね。
はい、うん、そうやね、自分の話をしたね、
させてもらっていい機会でしたね。
うん、まあでもその、ね、宇宙人みたいな話やったりもするやろうし、仕事ってある意味こうセオリーなんてクソくらいみたいな、うん、 僕の話も、まあ、分かってもらえることはちょっと少ないかもしれへんけど、うん、でもそれもやり方やっていうことかな、
一つのね、
うん、
できっとなんかこう同じような、こうなんかこう仲間がいたら、いや、なんかちょっとなんかこうなんかが震えたりする、その限った感覚みたいなものがね、
うんうん、
何かこう動いてくれてる人がいたら、あの、嬉しいな、
ね、そんな人と前話もしてみたいし、
してみたいよね、ぜひぜひ何かあったら、あの、
でもね、やっぱりこう仕事、まあ、子供たちにとっては勉強、今のところ勉強、青春、恋、
うん、
僕はそれで逆にそれでも全然いいと思ってるし、うんうん、そうあってほしいと思ってるけれど、うん、逆に彼らが勉強、成績、恋から社会に出た時に、うん、こうシナリオ、セオリー付けにされることが僕は非常に恐怖を感じてるんだ。今実際ね、
変わるもんね、
うん、
1年目になんか思いがあって入ってきた人たちが2年目3年目だったら別人になってる子いるからね。
そうそう、でうちの会社、大阪の会社なんか逆で、よその会社で変な色つけられてんのを、うん、あの白にするの大変、
ね、なかなかならへん。そして会社だけじゃなくて、もう生まれた時学校から始まってるから、自分でどうにかしないと、人にはやってもらえない。
そう。うん、
意識
もう、うん、本当にそう。だからやっぱり、まあ、そういうことも含めてね、あの、これからますますおもろい番組していきたいよね。
はい。
ね、
なのでぜひよろしくお願いします。はい、ま
あ、メールとかあったらください。
はい。はい、この番組は株式会社カワイコーポレーションがお送りしました。この番組、ここ未来への応援メッセージや感想、質問などもお待ちしています。お手紙の方は郵便番号900-0013。沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4 パレット牧師ビル FM 那覇ここみら係。メールの方は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp ここみら係までよろしくお願いします。まあ本当なんかこうじっくりと仕事の話を聞かせてもらいました。
そうですね、
はい
はい、
また来週も同じ時間にお会いしましょう。せーの、
バイバーイ。